もしもし。
はい。
はい。テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
73歳。はい。
今、お一人で暮らしてるんですか？
いえ、夫と孫と3人です。
はい、ご主人は何歳ですか？
76歳。
お孫さんは？
22歳。
はい、わかりました。それでどんなことでしょうか。
隣に住む6年生の孫の不登校の件です。
はい。
両親は今別居中なんですが、娘の子供になります。
あなたのお嬢さんというのは何歳ですか？
40歳
で、不登校っていうのはどの程度なんですか？
2年生の2学期から、
はい、
体調崩して休んでたんですけど、
はい、
3年生は1年間行ったんですけど、
はい、
4年生の始業式の日に1日行って、はい、それからはずっと今まで不登校です。
ああ、そうですか。それで今このお父さんはどうしてるんですか？
実家に戻ってまして、
はい、
時々弟とは出かけるんです。3年生の弟はいるんですけど、
はい、
でも6年の女の子の方はもう父親とは出かけたがりませんので、
はい、
家にずっとおります。
そうすると40歳のお母さんからこの子は不登校で困っているんだと思って相談を受けているわけですか？
そうですね。女の子のことでカウンセリングとかにも行ってるんですけど、本人を連れて行きたいけど本人が行きたがらないので、
うん、
母親だけで行ってるんですけど、
うん、
様子を見ましょうとかそういう感じで、こうしたらいいとかこうしましょうっていうアドバイスがないので、
うん、
結局ずるずるともう2年3年経ってしまったので、
うん、
隣に住んでる祖母として、
うん、
どのようにしたらいいのかと思いまして、
うん、やっぱり不登校になるっていうのは家の外が安心した場所ではないわけですからね、
はい、
で家もなんかお母さんに気を使って良い子でいなければならないっていうことになると、この子居場所がなくなっちゃいますけどね。
まあ、低学年の時は、うん、いい子だったんだと思うんですけど、
うん、
今はもうそんなにいい子じゃないと思います。朝もきちんと早く起き出てないみたいですし、
うん、
外にももう今は全然出て歩かないんで、
うん、
引きこもり状態です。
わかりました。それで今日のあなたの相談っていうのは、あなたのお孫さんで長いこと不登校が続いている、自分は祖母としてどうしたらいいかっていうことですか？
そうですね。中学になったら行くとは言ってるんですけど、
うん、
今の調子だと行けそうもないんですけど、
うん、
周りにいる親や祖母としてどのように接していったらいいのかと思ってですね。
はい、わかりました。今日はあの心についてのエッセイストとしておなじみのマズマゼル愛先生が回答者の先生としていらしてくださっているので、お話を伺ってみてください。
はい、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします、
はい、お母さんはどう思ってんのかしら、今の状況を。
結局、
うん、
まあ、あちこち相談には行ってるんだけど、
うん、
もう変化がないし、
うん、
子供の方も最初のうちはお休みの日とか外で遊んでたのが、
うん、
最近ではもう全然外にも出ないんで、
うん、
どうしていいのかもうわからない状態ですね、
うんうんうんうん。
まあ、時々毎日は言わないんだけど、
うん、
やっぱり溜まってると爆発して学校にも行かんでってやっぱり怒るみたいなんですね。
あの孫さんに怒っちゃうわけね。
はいはい。
そうなればだんだんまた萎縮していくよね。でもね、お孫さんもね、
はい、
結局おばあちゃんの家にも隣とはいえ最近来なくなっちゃってるわけじゃない。
はい。
だからどんどん自分の居場所がなくなってるってことでしょう。だから
はい、もうどんどん引きこもってしまって、
うん、
もう人との接触をもう全然今やってない状態なんですね。
そうなっちゃうよね。 でもどっかで活躍の場とか安心できる場があれば、それは向こうは心地よいから当然自分から行くと思うんですよね。それがないってことだよ。だからお嬢さんの環境に今、
はい、
ね、でもそれはじゃあどこかっていうと、自分の家か隣のおばあちゃんの家を快適にする以外ないんだよね。
隣にいる私たちとしてはそう変わりはないつもりなんですけど、うん、それまでは来てたのがだんだん来なくなって、うん、
だって結局みんなが何を考えてるかって子供って敏感に察知すると思うんですよ、
はい、
そうすると自分が学校に行けないことをみんな気にして固くなになってるなっていうことは察知するよ。私が困りもんになっているっていうことをね。
はい、
ただね、ここでね、一番大事なことは、よくその僕なんか冗談ではなくて、子どもの不登校に相談に行きましたっていうふうに言われるとね、本人が行ったんですか、両親が行ったのかっていう、まあ、今回はお母さんが行かせるということになるけれどもね、
はい、
そのカウンセリングで、お母さんにカウンセリングが必要なのか、子どもにカウンセリングが必要なのかっていうのは、結構同等なんですよ。
はい、それは母親にも必要だと思うんですね。結局子供というよりも母親がどのように、うん、接していけばいいのかっていう形なんです。
接していけばっていうかね、問題がどこにあるのかってことだと思うの、
はい、
お孫さんが学校に行かなくなったり体調を崩したのは、おそらく夫婦関係がおかしくなった頃と重なってるか前後してると思いますよ。
はい、
ということはね、お孫さんの問題ではなくて、
はい、
このご家族の取り巻く要するに家庭の問題であったと、
はい、
その問題を最もドラマチックに示してくれているのがお孫さんだっていう、この構図を理解する必要があると思うの。
それは母親も分かってるんです。
そしたら爆発することはないよね。
けどやっぱり
だから本当には分かってないのよ。
自分たち夫婦のこととか、
うん、
私と娘との親子関係もあまりいい方じゃなかったり、
うん、だからそういうのを劇的に表してくれるんです、一番優しい子供が。
うん、それを一番の被害者が、まあ、6年の娘っていうふうに、それは分かってるんですけど、うん、そうした時に
だから固くなにまだ孫に問題があるっていうことに置き換えようとしてるわけ。母が変わろうと自分で思うこと、おばあちゃんが自分を変わるにはどうしたらいいのかと思うことという流れから、本当は解決の糸口が見えてくるわけだよ。だから、
うん、だからまあ親とか祖母としてどのように接していけばいいのかなと思ってですね、
うん、だから接するんじゃなくて自分がどう変わるかなんだよね、はい。離婚はもうはっきりしたんですか、これ。
いや、離婚はしてないんです。
だから、ここら辺をどうするかが大事なんじゃないの、うん、はっきりしたことが。それで、お孫さんはお父さん嫌いなんだよね、でも。
最初の時は好きだったんです。大好きだったんだけど。
それ最初の頃っていつ頃まで？
一緒にいた時、1、2年生ぐらいですかね。
じゃあ、お父さんがいなくなってからやっぱり体調崩したわけじゃない。それでいて、うん、その後に、お父さんのことが嫌いっていうことは、お父さんとお孫さんの関係性の中で嫌いになったんじゃなくて、お母さんやおばあちゃんや周りの社会の思惑を見て嫌いだって言わせられてるわけじゃない。それは歪むよ、
うん、まあそれは夫婦喧嘩をしてるのを実際見てたからそうなったんだと思うんですね、
うん、
結局自分がお父さんに会うとお母さんに気を使ってるんだと思うんですね。
だから板挟みになってるよね、この子。
はい。
周りの問題じゃない、これ。
まあ大人の問題だと思うんですけど。
大人の問題じゃないですか。
急にその夫婦仲良くするっていうのも無理でもあるし。
いやいや違います。病理が困るんです。それなのにまだこの問題をお孫さんの不登校に置き換えて何かやろうとしてること自体がもうデタラメな話だっていうことに気づいてほしいんですよ。だから、
はい、
まず夫婦関係が子供が安心するような納得できる形にまとめることがまず第一ですよ。
あ、
そしてこれとおばあちゃんはどう絡んでるんですか。
小学校に入る前にちょっと別居してたんです。1年ちょっとですね、はい、 それでいつまでもそういうわけにはいかないから、家を敷地の隣に家を建てらせて引っ越してきたんです。
このお家は誰がお金出して作ったんですか？それで
家は婿さんが建ってて、うん、土地は私の夫の土地です。
うーん、
結局新しく気持ちを新たにしてやり直してくれたらっていう形で家を建てらしたんだけど、
うん、
結局本人っていうか娘の方がですね、本当は親のそばには来たくはなかったっていう、
ね、そうだよね、そういう別にどっちがいいってわけじゃなくて、そうした周辺のお孫さん以外の人間関係の不自然さがあるよね、
はい、
この犠牲者がお孫さんなんじゃないの？
はい、それはもう
分かってるんです。だからその点から全て物事を考えるべきだと思う、
はい、うん、だからどうしたらいいのかなと思って。
だからおばあちゃんが変わる、娘が変わる以外ないっていうことです。そして安心できるおばあちゃんになってあげる、孫にとって安心できるお母さんになる以外この問題って解決できないんじゃないかな。
性格的な問題もあって、娘もそんなにこう性格的に人の言葉を一個一個気にするんですけど、私はそれを気にしない方だから意見が合わないんですね。
だからお孫さんにとって辛い環境なんですよ、はい、
そうだと思います、
はい、そこを改善してあげることがまず一番かなっていう私のアドバイスなんです。
はい、
はい、加藤先生もう一回ね伺ってみます。
あのね、シーベリーという人がいるんですけど、その人が自分が喜びに満ちている時だけが人のために生きられるって言うんですよ。だから自分が喜びに満ちていない時っていうのは人のためっていうのはそれは嘘だって言うんですよね。それで子供のためにって言ってもそれは見返りを求めるだけだって言うんですよね。だからいろんな複雑な人間関係を詳しくは分かりませんけれども、不登校のことをね、
はい、
あだこうだってみんな相談することでこの病理的な人間関係が持ってるんですよ。不登校の子がいなくなっちゃったら自分たちの不満を持ってきばかりしょうがないんだから、だから周りの病理がこの子の不登校となって表現されているというような捉え方をしないと、お母さんがどういうふうにしたらいいかっていうようにこの子以外のところに原因を持ってっちゃうと、この子は被害者なのに加害者にされちゃうんですよ。
はい、
だからこの子を自分たちのマイナスの感情の吐きだめにしない方がいいですよ。
そういうつもりはないですけど、母親はそれがあるんでしょうね。
うん、ちょっと心理的に早い段階で結婚して早い段階で子供ができすぎてなのかな。
そうですね、まあ未熟だったんです。
うん、でそれを引きずってこの子のために私の人生は幸せではないというふうに思うのが楽ですから、本人は。
そうですね、
うん、ということで、
はい、
この子は周りの病理がこの子を通して現れているという考え方をしてみてください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
喜びに満ちている時のみ人は人のために生きられる。シーベリー。